ひじみの世界。
またわれこの思い出はまだまだ尽きぬ感じだと思うんですけどもね。
はい、うん、ここからはあれやね、たわれこの今とか、
うん、
今後こうあってほしいっていうのが喋りたいな。
たわれこ、こうあってほしいって思ったりします？
めっちゃしますよ。
すごい。
まあ、あの僕が今メインフィールドにしてるとこはやっぱりインディーのアーティストが中心なんですよね今、
うんうんうんうん、
で、あのタワレコも結構ですね、そのメジャーアーティストだけじゃなくてインディーアーティストの方でも、
はい、ま
あ、
はい、
こう商売を広げていこうということで、うんうん、あのまあ、まず一つ、あのタワレコメンっていう、あのレコメンドっていうやつで、
は
い
うんうんうん、
結構これがあの、まあ、メジャーアーティストだけじゃなくて、うん、あのインディーのアーティストで、まあ、一応あの、うん、かろうじてこう全国流通をさせようかなっていうところをタワレコで扱って、あ、
うんうん、
あの売り出していこうっていうのがあるんですよね、
で
結構僕が頻繁にこうライブ通ってる人とかがこうタワレコメンにこう推薦されたりとかして、うん、やっぱりそれなりにその後それをきっかけに、ちょっとフェス的なものにこう呼ばれたりとか、うん、まあそっからちょっとこうあのファンが増えたりとかっていうのがあるんで、そういうのをね、ま、もうちょっと充実させてほしいなっていうのがあるんです。で、これちょっとね、すいません、ちょっと告知挟ましてもらうんですけど、
はいはいはい、
すいませんね、もう私ごとに使って、以前の、ラジオでですね、はいはい、高井ぶきさんっていうシンガーソングライターの方、ちょっとおすすめさせていただいたんですけども、
うんうん、
高井ぶきさんの、まあ、右腕と言っていいでしょう。まあ、バンドセットとか CD のレコーディングとかの時に、うん、必ず参加されてる、ギターで参加されてますですね、うん、君島大空さんっていう男性のギタリスト、コンポーザー、うんうん、マルチミュージシャンみたいな方がいらっしゃるんですよね。で、うん、まあこの方は主にシンガーソングライターのサポートでギター弾いたりとか、はい、で、映画音楽をちょっとやったりとか、まあマルチにやられてる方なんですけども、その方がですね、音源をまあちょこちょこっとは作られてました。デモ CD みたいな形で、
うん、
で本人もギター弾きながら歌ったりとかもされてるんで、そういうデモ CD を作られてたんですけども、うん、今回3月にですね、3月13日に、はい、ファースト EP ということで、一応まあ全国流通版という形で、
うん、
午後の反射光っていうタイトルの EP を出されることになって、
うん
はい、これがですね、うん、3月のタワレコメンに推薦されることが決まりまして、で、まあこの方はもうめちゃくちゃなんていうか音楽性がこう深いというかですね、本当の、まあ、ただのギタリストじゃない、もういろんな世界を持ってるギタリストの方なんで、ちょっとこれをきっかけに全国的にも評価されていくんじゃないかっていう感じです。
高井武さん、
高井武さんの右腕の君島大空さんっていう方です、ね、
あ、
はい、
すいません、今更なんですけど、
は
い、
ええ、
タワレコメンって何ですか？
タワレコメンっていうのは毎月ですね、
はい、
その、
はい、
タワレコがプッシュするっていう感じのアーティストを、
うん、
まあ何組か、ピックアップしてですね、
はい、
で、
はい、
タワレコメンに選ばれるともちろんその、うん、コーナーみたいなとこに、うん、まあ、陳列されて、
で、
シールがタワレコメンとかっていうシールが貼られて、各店舗で、全国の店舗でこうプッシュされると。
ああ、うん、じゃあ割とそこにピックアップされることは、はい、セールスに影響するんですね。
で、だいぶ影響しますね。
なるほどですね。
で、多分バウンスっていう雑誌にも
フリーペーパーね、
レビューが載ったりとかも多分すると思うんですけども、その辺は、
まあ、
タワレコがちょっとこうプッシュするっていう意図を持って、はいはい、毎月選んでるっていう感じですね。
なるほど、
ええ、で、
ああそういうものなんですね。
タワレコメントもう一つ実はですね、
はいはいはい、
プッシュするっていうやつがあって、
うん、
これがタワクルっていうのがあるんですよ。
タワクル。
タワクル。で、うん、これはあの全国の店舗でやってるわけじゃなくて、例えば、うん、あの東京のまあ、新宿とか渋谷とか、うん、梅田の茶屋町とか丸ビルとかそういう大きな店舗でやってるんですけども、
うん、はいはい、
これはですねもう本当に全国流通のまだ一歩手前の、
うん、
例えばもう自主制作版で、
うん、
あのよくあるのがそのアーティストがライブ会場だけで手売りしてる、
はいはいはい、
ホームページ等で自分で通販をやってる、うん、
はい、
それも通販で申し込んだらそのアーティスト本人が宛名とか書いて送り返してくれるみたいな、
うん、
そういうもう本当に手売りしてる CD をタワーレコードで期間限定で、
はい、
並べてくれるっていうのがタワクルっていうのがあるんですよね。
いいね。
で、うん、東京は多分ですね新宿はやってない、渋谷がやってるんですよね東京では、
うん、
で本当にまだマネージメントとかにも属さずにもう本当に自分で活動してるアーティストが自分で CD 作って、
はいはい、
お店に納品するというふうな感じのやつで、
うんうん、
でなんかねランキングみたいなのがあるんですよ、うん、今週どれだけ売れたかっていうのでそれでランキングが上位になると、うん、その、
うん
うん、棚にずっと置いててくれて、
うん、
勝ち抜きっぽい感じもあるわ
け。そうですね、
うん、
でその辺でこうタワクルコーナーで売れると今度それがタワレコメンになったりとか、
うん、
まあちょっと先の展開があるみたいな、そういうですねフックアップをやっぱタワレコードはやってるっていうのがあるんですよ ね、
いいね。
今週のスポットライトみたいな感じですね、
そうですね、
うん、
はい、でやっぱり、ミュージシャンにとってまあそうやってタワーレコードっていう大きな店で自分の CD を置いてくれるっていうのはね、すごい活動にとってはプラスなんで、
うん、
やっぱりそれをこうステップにして多くの人に聞いてもらうっていう一つのこう目安というかですねなっててですね、でこれをねもっとね大々的に
わかる
わやってもらったらいいのかなと思って、
うん、
まあそのインディー世界に身を置くものとして、
うん、
はい、やっぱりそのライブハウスちっちゃなライブハウスで日々音楽を続けてる人たちにも、うん、もっとそのタワレコが門戸を開いてやっていけば、その中から一人でも二人でも、ビッグなアーティストになる人が原石がゴロゴロ、特に東京なんかは本当にいやこの人この演奏でこの内容でいやこの人ちょっときっかけあったら、ガンガン行くやんっていう人が結構いっぱいいらっしゃるんですよね。
うん、
そうだね。
だからその辺をやっぱり、うん、まあそのいきなりラジオとかテレビとかで出るっていうのは、うん、もうなかなか厳しいことなんで、やっぱりタワーレコードが、
はいはい、
音楽の発信基地であるタワーレコードが、うん、そういう人をもっとねフックアップしていくっていうのは大切なんじゃないかなと。ない
や僕もねまさにまさにタワーレコにしかできへんことって、
は
い、
うん、
タワレコってやっぱ出会いの場なんですよね。
そうなんですよね、
うん、
でなんかやっぱそういう自分の知らないところで出会えるっていうのは、
うんうん、
やっぱタワレコの ねプッシュってやっぱ信頼できるから
大きいですね、
うん、僕もそれで何枚も今までね CD 買ったりファンになった
アーティストもいるから、うん、いやほんまそうですよ、うん
うん、まあ、確かにね。いやそれはそう言われるとそうですね、
うん、
タワレコで知った人たちとかって結構多いですか？
いや多いです。もう喋りたい、もう超喋りたい
、
うん、もう
だって僕昔で言うとね、
はい、
レイジアゲンストザマシーンの
1枚目って
ね、はいはいはいはい、結構ねヒーツくん遅かったんですけど、
はいはいはい、
へ
タワレコが結構プッシュしてて、
あの例のジャケットのやつですよね。
そうそう、あのお坊さんが昇進、
はい、
自殺というか、ね、あのそう、はい、抗議のデモ、はい、あの自殺をしてる時のジャケットなんですけど、
は
い、あれが、ね、はい、当時心斎橋でプッシュされてて、で、あのレビューがね、
はい、
あのレッドホットチリペッパーズが好きなら絶対に好きって書いてあったんですよ。
うん、
まあ、それで主張したら、まあ、やっぱりいいんで、
はい、
もう買って、
はいはいはい、
でその後めっちゃブレイクしましたよね。
歌うまいだなと。
歌全然そのアンソニーズちゃうしみたいな。
うまいがなと。
より攻撃的やったしね。
うん。うん、
あと最近で言うとやっぱあのルイス・コールっていう、これもマルチミュージシャンでファンクなんですけど、
はい、
これもねクインシー・ジョーンズとレッドホットメンバーがもう夢中と書かれてたんですよ。
はいはいはい、わあすごいね。
でそれで出会って、でまあ彼がやってるノーアーっていうプロジェクトも知ったりとかして、出会いがねやっぱあるんですよね。
僕、2つほど挙げるんですけど、
はいはいはい、
あのブレンダン・ベンソンっていう方ご存知ですか？
いや、わかんない。
あ、わかんない。新さんもご存知じゃないですか？
名前は聞いたことあると思うんだけど、
この人ね、ジェリーフィッシュとちょっと絡みあるんです
よ。はいはいはいはいはい、はい。
で、1996年にワン・ミシシッピっていう CD をリリースして、僕これ視聴期で聞いて一発で気に入ってもう即お買い上げやったんですけども、
うんうんうん、
でちょうど時代背景的にベックがメローゴールドっていう CD を出したのが94年で、はいはいはい、でウィザーが出てきたのも94年で、ちょうどこの94年以降っていうのがそのまあアメリカのまあ、ベックもまあマルチミュージシャンなんですけど、まあシンガーソングライター的なとこもありつつ、
うん、マケニュロックみたいなね。
そうですね。でウィザーもちょっとこうあのオタクっぽいちょっとこうパワーポップみたいな感じで、うんうん、ちょうど当時アメリカでそういうムーブメントというかそういうのがちょっと出てきて、
うん、
でブレンダン・ベンソンもまあシンガーソングライターなんですけども、
はい、
ちょっとこうアメリカのこうちょっと田舎っぽい感じ、ちょっとビートルズ直系のポップが加わったみたいな感じのやつで、
うん
うんうん、すごくキャッチーな曲を書かれてて、
うんうん、
それをもう一発で気に入って買って後にあの、うん、ホワイトストライプ の, あの、うんうん、ジャック・ホワイトとバンド組んだりとかして、
はいはいはい、
まあ、活動してる人なんですけども、
うん、
あともう一つね、これちょっとジャンルがジャズになるんですけど、
うんうん、
ほうほう、
ジャズってね、なかなかいつかはこうジャズをこういろいろ聴いてみたいっていう憧れというか、うん、そういうのを持ちつつ、なかなかこうジャズの世界に入っていくっていうのがなかなかこう
難し
かったり、
ね、
するんですけども、うん、これあの僕もあの下世話の話なんですけど、
はい、
マルビル、大阪のマルビル店って、はいはい、FM 局のブースがあるんですよね。
あるある。
金魚鉢が。で、うん、そこからこう放送をお送りしたりとかしてて、
うん、
そこにアーティストがこうゲストで参加して、みんなその金魚鉢の周りにこう、うんね、群がってこう、うん、ファンが見るっていうのがあって、
うんうん、
当時ねパフュームが来たんですよ、マルビルに。
ほうほうほう。
おお、
ちょうどねベイビークルージングラブの頃ですね、ゲームが出るちょっと前の時に、
ブレイク前、
もうゲームツアーの前なんですけども、
うんうん、
その時も僕ノッチ大好きおじさんで
やった、ね、
もうノッチを一目見たいって言ってね、うん、行ったんですよ、
うん、
でまああのパフューム、まあ、当時ももう人気者だったんで、もうすごい人が集まって、金魚鉢の前でかぶりつきじゃなくてこう流れでこう、
そう、
歩かされるんですよ。
時間決められてね。
時間決めて、
で。
そういうのでこう、行ったり来たりしてたんですけども、で、放送が終わった後も、ちょっとこう、ブースに残ってたりとかするんで、
うん、
それをまあ、気持ち悪いおじさんがずっと見守ってたわけですよ。
なるほどね。
で、その時に、ちょうどブースの向かいが、
うん、
ジャズコーナーやって。
ジャズコーナーやね。うん、
で、俺はジャズの CD を見てるんや風の 手で、あのブースの方を横目で凝視するっていう、もう超気持ち悪いおじさんをやってたんですけども、でその時にたまたま視聴器に入ってた CD を見て一目惚れするんですよ。それがですね、あの女性のジャズベーシスト&コンポーザー&マルチミュージシャンのエスペランサ・スポルディングっていう女性アーティストなんですよ。
全然知らん。
あ、全然知らないですか。で、その人がちょうどその時にエスペランサっていう CD をあのリリースして、でその CD のジャケットが、まあ、YouTube とかに上がってるやつでジャケットが載ってるやつあるんですけども、そのエスペランサ・スポルディングさんのこうアップの写真のやつなんですけど、あのそれがねめちゃくちゃ別品で、
うん、
でうわこれもうジャケ買いやとかって思って、まあ視聴器入ってたんで、はいはいはい、視聴してみたんですよ。そしたら、うん、もうバリバリベース弾いて、しかも歌も歌うんですよね。で、あの、なんていうんですか、スキャットみたいな感じの歌を歌ったり、ちゃんと歌詞のある歌を歌ったりとかで、
うん、
一発で気に入って、これはノッチを見に来て、こう新しいまた、べっぴんさん、しかもベーシスト、これ最高やかなって言って、ゲットしたっていうのがあって、
いいね、
まあ、今でもお気に入りのアーティストとして、後に、あの、エスペランサ・スポルディングさんは、あの、ちょうどですね、オバマさんが、あのノーベル平和賞かなんか受賞して、
うんうん、
でそれのなんかパーティーみたいなやつで、あのオバマさんのお気に入りでもあったんで、エスペランサ・スポーニングが、で、うんうん、あのウッドベースで弾き語りみたいな感じで歌を歌うっていうのが YouTube に上がってたりとかして、後にあのグラミー賞も2013年にグラミー賞もジャズ部門で
取ってる、ね、うん、
結構もうすごいバリバリの人なんですけども、
わかるわ、さっきのジェリーフィッシュつながりで言うとさ、
はい、
僕もあのジェリーフィッシュに参加してた、
はい、
キーボーディスト、まあ、シンセサイザーなんやけど、
はいはい、
あのロジャー・ジョセフ・マニング・ジュニアっていうのがいてるんですけど、
はいはいはい
はい、
この人もねちゃんとタワレコでプッシュされてたので、
はい、
あそんなソロがあるんやって出会って、
うんうん、
その後もずっと追っかけてるんですけど、
はいはいはい、
彼ね、はい、ハニークラックとかいろんなバンドも作りつつないけど、今どうなってるかっていうと、
はい、
あのベックのバックバンドの固定メンバーなんですよ。
へ、はい、すごい、
あのツーちゃんがわかんのっていうとね、多分ね、
はい、
ムーグザクックブックって言って、
はい、
あのシンセサイザーでロックをなんかめっちゃ緩いエレベーターミュージックみたいなでかかる、その2人組のなんかちょっとふざけたプロジェクトがあったんですけど、それ分からない、
ああ知らないですね、
うん、とかね、いろいろやってる、出会いありますよ。
うん、
であとジャズでいうと、さっき言ってたルイス・コールっていうその、
はい、
まあ、レッチリメンバーが大好きで自分も前座に、
はい、
あの読んだりしてるんですけど、
はい、
この人はドラマーなんですけど、
はい、
実はね、あのファンクなんだけど、
うん、
ジャズ畑の人の支持がすごい強くて、
うん、
ジャズライブイベントに出たりしてるんですよ。
ああ、
で僕もそのジャズってなかなか疎い方なんで、
うん、
タワレコにプッシュしてもらわなかったら見つけられてなかったな、
うん、なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、
タワレコはね本当ありがたいんですよね、
うん、
でこれは多分なんですけど、
はい、
あのアップルミュージックとかでは出会えないんですよ。
ああ、そうだね。
どうしても。
うん。
うん。なんで、あの物量の中からプッシュしてもらわないと、スマホの小さい画面でね、いくらレコメンされてもなかなかこう、たどり着けないんですよね。
うんうんうんうん。やっぱりね、あの、はい、CD、まあ、レコードもそうですけど、CD とか、ああいうパッケージで、なんか、弾かれるっていうのは絶対あるんですよね。
あるある。
まあ、CD のジャケット、まあ表もあれば裏もあれば、それを見て、なんか、あ、これなんかすごそうとか、まあ、ジャケ買いもその一つなんですけど、どうもね、僕はあの、やっぱりおじさんで、どうもああいうあのデジタルものっていうのは、まあもちろん便利で手軽ではあるんですけど、
はい、
なんかそこまでこうグッとくるものがなかったりっていうのがあるんですよね。
あのね、うん、なんかそのサブスクで見つけることもまあすごい嬉しいんですけど、うん、
はいはいはいはい、
ジャケットレビューで自分でやっぱりお金払って、
はいはいはいはい、
買って出会った時の嬉しさって、
うんうん、
なんかまあ自分の目が正しかったみたいな目利きの自信にもなるし、なんかこう見つけた感がやっぱりすごい強いから喜びもあるんですよね。
そうやね、
なんかその結構店舗行った時の今言ってはった通りなんですけど、
はい、
さっき言った通りあのメタルコーナー直行なんですよね。
はいはいはいはい、はい、
であの海外のアーティストのそのロックポップスコーナーは、
はい、
僕も取っかかりがなさすぎてですね、
ああなるほど、
こう立ち寄ってもこうポカーンな感じなんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
ってなると国内アーティストのところはちょっと覗こうかってなるんですよ、
ね、うん、はいはいはいはいはい。
だから意外とタワレコで、
はい、
あの日本のバンドとか日本のアーティストを手に取って聴き始めたっていうのはちょいちょいありましたね、
はい、なるほどなるほど、はい、
意外となんか自分のホームグラウンド の, そのメタル界隈の出会いよりもそうじゃないとこの出会いが結構、
うん、はい、そうですね、うん、いや本当に本当に、
うん、
でメタルはやっぱりそのバーンも呼んでたりとか、
はいはいはい、
なんやかんやでアンテナ張ってるんで、
はいはいはいはい、
パトロール的意味合いにはなるんですけど、
うんうんうん、
新規の出会いはもう日本のバンド日本のアーティストが主だった感じがします。
僕ね昔からね、
はい、
ちょっとタワレコに提案したことがあって、あのタワレコってあのポイントカードあるじゃないですか。
はい、
うんうん、
であれ買う値段によってこうスタンプみたいなの押されていって、
はいはいはいはい、
一定貯まったら値引きされるよみたいな、
うんうんうんうん、
僕ねあの累計金額でちゃんとね、
はい、
この人プレミアム
高いんだなって分かる分かる、それ超分かる、
ステータスが欲しいんですよ、
うん、超分かる。
VIP システム、
そう、
うん、
でこの人は VIP だなと、
うん、
なるほど、ブラックカードにしてくれと、
う
ん
うん、そうそうそう、
まあそれはわかる、
累積大事でしょうと、そのカード新しいの作りますかって一からまた始まるんじゃなくて、
上得意やぞと、
ユーザーレベル欲しいんですよね、
はいはいはいはい、
ユーザーランクが、
なるほどね、
通勤、まあ、うん、まあ我々3人多分車買えますよね、
買えると思う、
いや買えます買えます、
まあその車のグレードはちょっとそれぞれやと思うんですけど、うん、多分 C さんは多分まあまあ車買えると
思う、全然全然買えると思うい
やそうですよね、
でだからってなんか特別待遇してくれとは思わないんだけど、例えばなんかあいつもありがとうございますとか、
そうそうそうそう、
ちょっとカフェでいっぱいコーヒー飲めるとか、
うん、そうやね、は
い
はい
はい、うん、
ちょっとしたね、
うんうん、話ちょっと変わるんですけど、
うん、
いきなりステーキっていうお店あるじゃないですか、
あるあるあるある、
あそこね、うん、まさにねそういうね
やってるよね、
やってるんですよ、その
なんか肉マイレージやって
る、そう肉マイレージっていうのをやってて、しかもね、うんうん、全国ランキングっていうのもやってるんですよ、
やってるってホームページでね公開して
る
の、
はい、
どんな結構ってるかってことですか、
そうです、いきなりステーキって何百グラムとかそのグラム単位で発注するオーダーするんで、
うんうん、
そのグラムに対してマイレージっていうポイントがこう溜まっていって、
なるほどなるほど、
累計でこの人は、うん、何グラム食べたかっていうのが全部カウントされるようになってる、
ね、肉マイレージマラソンね、
はい、
は
あ、でそれのやっぱりね1位2位3位とかその辺の人は、うんうん、やっぱりね競ってるみたいなんですよね、
ものすごい量食べてるもんね、いやすごいと、うんうん、
すごい、で1位の人はいつもすごいとかって言って、もうちゃんとそのランキングで名前が出てるんで、
ウェブで出てんだよね、
そうそうそう、まあそのタワーレコードも別にそのランキングしろとは言わないけど、やっぱりその累積でどれだけ買ったかとかっていうのが可視化されると、うん、やっぱりあ俺こんなにタワーレコードで買ったんやっていう、なんか
精度が上がりますかね、うん、
だって肉マイレージ今見たら、
うん、
累計ランキング1位 の, そのオフロスキさんっていう人、
はいはいはいはい、
ね152,804g です。
え
15万ですよ。ごめん、間違えた。150万グラム。
150万グラムっていうことは
キロで言うと
1502キロ。
ということは 1.5 トン。
1.5 トン。
牛怒ってくんだよ、ほんま。
だって2位の人が97万2768キログラムやから、
じゃあもうぶっちぎり。
ぶっちぎりですね、この人。
ぶっちぎり1。
すごいね。
すごいな。
このお店って大阪にもあるんですか？
いきなりステーキ全国にありますよ。
知らない。
うん。
結構ね、最初はね、例えば渋谷とか、そういう、繁華街の中に置いて、うん、あれなんですよ、立ち食いなんですよ。
立
ち食いで。立ち食い
は座って食うとこあるよ。
いや、そう、で、最初は立ち食いで、要は回転率上げることによって、うん、回転率上げることによって、その安く提供するっていうのが実現したんですけど、うん、今結構ですね、国道沿いとか、道路沿いとかにちゃんと駐車場とかもあって、はい、ちゃんとテーブルとかのあるような店も、ね、結構ね、いろんな多種さまざまになったんですけども、
うん、大阪府を見ると美濃、うん、泉佐野、
うん、
枚方、
うん
うん、
以上の中にも入ってたりします
よ。あ、茨城もある、
うん、
でもやっぱ梅田、
梅田、うん、
新地点、へえ、
多分梅田とかの店はそういう立ち食いみたいなかもしれないですね。
うん、うん、要は累積ポイント欲しいなと思って。
なるほどね。
うん、で例えばなんかその累積ポイントで上位の人はなんかちょっと1枚プッシュできるとかね。
ああそれですね。
うん、
うん、
これあれですか、タワーレコードって、うん、そういうなんて言うんでしょうね、コミュニティ的なもんってオンライン上に存在してたりするんですかね？
存在してない。
してないんですね。
うん。なんかコミュニティ欲しいなと思って。
で、そうやって聞くと、あると良さそうですよね。
でね、間接的なコミュニティはあって、
うん、
例えばね、前ね、渋谷店行ったら、
はい。
伊藤清則さんのコーナーできてるんですよ。
はいはいはい。
はいはい。
で、まず伊藤清則さんが、
はい、
自分の人生ランキング、
うん、
で自分が大好きな CD をバーって自分のレビュー付きで並べてるんですよね。
なるほど。
うん、あと、まあ、伊藤清則さん家にゴロゴロ転がってるそのいろんなグッズとか、
はい、
当時の写真とかツアーパスとか古い T シャツとか、
はいはい
はい、これをぶわー並べてるんですよ。
はい、
なんていうの、ワッペンとか。
はいはいはいはい。
それいいわ。
それいいっしょ。でそこにみんなメタラ、うん、メタラが集って、
うん、
伊藤さんさすがっすねと、もう兄貴すげえみたいな。
兄貴。
それはなかなか、それ渋谷店でしたっけ？
渋谷店で。
ああ。次ちょっと僕渋谷店東京出張の時は行くべきですね。
この間なんてね、
はい、
4AD 特集とか言って、
おお渋いですね。
4AD ってね、はい、まあ、Lのラッシュとか黒糖ツインズとか。うん、
はい、
ペールセインツとか昔 の, そのシューゲーザー系の、
はい、
有名なレーベルやったんですけど、今そんなにメジャーじゃないんですよね。
はいはいはい、
うん、そのレーベルの特集をバーンってこう結構
あえて今
やったりとかしてて、なんかそういうやっぱタワレコってそういう何だろうな、
うん、
キュレーションというか、
はいはいはいはい、はい、
うん、そういうのでどんどん展開してほしいなーって。
うん
うん、
やっぱりきっかけを提供しようっていう発想があるんでしょうね。
そうだね。
うん。
へえ。あとね、やっぱね、CD の強みっていうのがあって、
はい。
ね、CD 買う理由、特に国内版って高いじゃない？
はい、はいはいはい。
うん、でも、あえて 国内版で買うのって、
うん、
歌詞とか訳詞が載ってたりする
よね。はいはいはいはい。
ブックレット。
うん、あれね、僕なんかコピー用紙でもええからペラッともらえたりとかしたら、うん、またタワレコで CD 買おうかなと思うし。
ああなるほど。
ああ
、うん、だからやっぱサブスクではもうなんかね、うん、ステッカー1枚くれるだけでもめちゃ嬉しいんですよね。
嬉しい嬉しい、
うんうんうん、確かに。ちなみにね、最近ってね、
うん、
たまにポスターくれる時あるじゃないですか。
あるある、初回限定とかね。
ね、
はい、
うん、
僕最近もポスターもらわないんですよ。
あららら
ら。いらんから？
絶対貼らないから。
ああ、そうなん。
絶対貼らないのに、の後に自分の好きなアーティストのポスターを捨てるのがもう苦しいんですよね。
ああ、なるほどね。
だからもういいですと。
ああ、
はい。CD 買ってるってことは好きなアーティストなんですけど、あえてもらわないようになりましたね。
あのタワレコの自社製品で、
うん、
あの、はい、ポスターを保存するあのでっかいクリアファイルみたいなのあります
よ。ああ、あるあるあるある。
B2 やったか B1 やったかなんかその、うん、いわゆるよくある反則ポスターのサイズで、はいはい、あのやっぱりあの僕なんかもそうなんですけど、あの家にあの、うん、那須麻子さんのポスターがもう死ぬほどあるんですよ。でやっぱりあの一人暮らしなんでこう貼る場所にこう限界があるじゃないですか。
うん、そうですよね。
でとかそのやっぱり貼ったらどうしてもあの汚れたりとか劣化したりとかするから、あの綺麗に保存をしときたいっていう人のためにそういうねタワレコオリジナルグッズでそのポスター用のクリアファイルっていうのがあるんですよね。
でっかいクリアファイルなわけですね。
でっかいクリアファイルですね。はい、
だからいっぱいやってほしいな。なんかなんだろう、サンプラーとか作ってほしいですよね。
うん、あ、昔たまに作ってましたね、レコード会社とやってて、はい、
うん、
え、それってタワーレコードがサンプラー作ってたんですか？
あのね、多分タワーレコードとその日本のレコード会社がちょっとこう組んで、あのこの CD を買ってくれた人には、タワーレコオンリーで
そうそう、
あのこのサンプラー CD つけますみたいなのは、
うん、それ知らない、へ、
やってましたね。
それめっちゃいいですよね。
いいよ、
うん、
へえ。最近はあんまないんですかね。
最近はあんまないね。
まあ板が弱いからさすがにやんない。
ああですね。うん、
ああなるほど。
いっぱいできそうな気がする。
うん。
まあでやっぱり CD あのタワーレコードみたいなでっかい売り場をうろうろするのってただただ楽しいですよね。うん、
いや楽しいですよ。
ね、楽しい、
うん。
あの板がいっぱいあるのがもうウキウキしちゃう感じで。
うん。
でやっぱり、ね、あの、うん、時間がある、例えばあの待ち合わせでこうタワーレコードでじゃあこれから30分時間潰そうとかってなったら、うん、まあその定期の那須麻子パトロールやったりとかした後に、あの、
はい、
フラッとこう入ったなんか、
うん、
普段興味のないジャンルの CD とかも、うんうん、あの、
はい、
時間潰すという名目で、あ、今こんな人らおるんかとか、こうジャケットをこう手にしてこうちょっといろいろ見たりとか、なんかまあアイドルコーナーとか行って、まあアイドルはあんまり知らんけど、今どんな人がこう人気あるんかなっていう、その売り場を見たら大体わかるじゃないですか、こうプッシュされてたりとかなんとかって。でそれってすごくあのなんかネットで調べたり雑誌を読んだりとかするよりも、はい、なんかパッと見て分かる情報が多いっていうか
ですね、濃密かつ効率的なんだよね。
そう、そんでなんかこうそのアーティストの過去作が一緒に横に並んでたりとか、あとその何て言うんですか、ジャンルというか、
うん、
この辺の音楽性の人らっていうのは固めて置いてあったりするじゃないですか。
そうですね、うん、それは得意技ですよね、タワーレコードの。
だから特集っぽい感じで、
うん、はいはいはいはい、
それで似たようなもんをこうついつい広げる
ってこと があります
よね。
はい、
うん、僕それでね、今日お話ししようと思った一つが、う
ん、はい、
このすごい特集やったのが、
はい、
相対性理論とね、
はいはいはいはい、
緑、
はい、
両方バンドですけど、
はい、
で女性ボーカルのバンドっていうとこで、
はい、
まさかのこの2つが同列に並んでたんですよ。
あ、そうなんや、あ、すごいねそれは。はい、
で他のバンドもまあいくつかあったと思うん
ですよ、はいはい、
なんですけど、
うん、
僕はその時にその視聴でね、
はい、
この2つを聞いて買ったんですけど、
はい、なるほどね、はい、
この切り口むちゃくちゃでしょ。
すごいですね。薬師丸 悦子さんと、
悦子さんと
後藤真理子さん、あの前回もちょっと出てきたんですけど、
これピックアップしたらえぐかったなというのが後から思う
んですけどね、センスありますよね、
はい、ね、
うんうん、
それで知ったからまあ後に全部買いましたけどね、うん、
はいはいはいはい、
はい、このキュレーションはえぐかったですね、
うん、相対性理論なんかすごく一時期タワレコでプッシュされてて、
はい、う
ん
う
ん、で、
ね、
はいはい、僕あんまりあのちょっと詳しくなくて申し訳ないんですけど、
はい、
あんまりあのこうメンバーのこう、うん、ビジュアルであったり素性をあんまり、はいはい、明かしてない感じですよね、
うん、
なんかそういう、
まあ、そういう感じでしたよね、
ですよね、なんかそういうのってやっぱりその、はい、テンポで実際の CD を置いてっていうのは、うんうん、すごくチャンス、
はいはい、
出会いのチャンスというかね、
うん、ウィキなんかを見ると、
はい、
2008年の5月11日
はい、
タワーレコード全店ウィークリー J-POP インディーズチャートで1位を獲得。
おー、それすごいですね。
うん、ね。これでまあ、わーっといったんでしょうね。
はいはいはい。
で、その後、オリコンでインディーながら7位まで上がった。
うん、おー、すごいですね。うん、
やっぱりだから、
その頃ってやっぱりタワーレコードのこう力というか、
うん。そうなんでしょうね。
うん。
うん、
まあ、僕はこのタワーレコードのインディーズチャートとかっていうのは見たことないんですけどね。
はいはいはい、
分かってないんですけど。
いや、でもね、多分インディーズの CD とか、あの、
うん、
タワーレコードの、テンポのチャートみたいなのが発表されたりしてるんですよ。
はいはい、ああ、テンポごとに。
で、あれ、ウェブじゃなくて、多分ツイッター、ツイッターとかで、その、店舗ごとの、こう、ツイッターアカウントってあるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
その、店舗ごとのツイッターアカウントで、例えばインストアの情報とか、うん、今日は誰々さんが何時からインストアやりますとか、
はい、はい、
はい。今日は誰々の発売日ですとかって言って、こう、そういうので、こう、ツイッターやってるんですけども、
うんうん、
で、そういうのでね、その、チャートうん、デイリーチャートみたいなのを発表してるのがあって、ちょっと僕びっくりしたのが、
はいはい、
ちょっとこれ名前を言うとちょっとあれなんで言わないんですけど、うん、ある方のインストアライブがその日あったんですよね、そこのお店で、はいはい、で、僕それに参加して、
うん、
で参加して、まあ当日その会場に何人人がいるかとかその終わってからサイン会の時に、うん、何人ぐらい並んで何人が CD を買ったかだいたい分かるじゃないですか。
あ
で、まあおおよそこれぐらい売れたなっていうので、でそのインディーチャートみたいなやつを見たら、うん、デイリーチャート見たら、
うん、
その人がなんか2位かなんかになってたんですよ。ということはこの人が2位っていうことは、
うん、
まあその下はあのインストアに来た人よりも売れてないんやってことになって、
はい、
要はですね、その、デイリーで、あ、うん、こんだけしか実際に店舗で売れてないんやっていうのが、ちょっと分かって、うんうんうん、
なるほど、なるほど。
驚愕した覚えがあったんですよね。
つまり、うん、それ以下の人たちの少なさに驚いたってこと
ですか？そうなんです、そうなんです。はい、だから、まあ、その、全部じゃなくて、まあ、インディーとかそういうのに特化したところのランキングかもしれないんですけど、うん、
はいはい、
あんだけでっかい店舗で販売してて、
うん、
あ実際あんまり売れてないんやな、なるほどね、CD っていうふうにちょっと驚愕した覚えがあります、
う
ん、
そう
ね、
はい、
これ CD はもう死に絶えていくんでしょうかね。今のレコードぐらいの規模で残るんですかね。
ああ、
どうやろうね。
死にたいはせえへんかな、どうやろうな。
厳しいでしょうね、でもだいぶね。
ね、相当厳しいでしょうね。
だから、タワレコがね、なくなると、
うんうん、
めっちゃ困るんすよね。
いや、困る、超困りますね。うん、そうなんです。うん、そう、僕はこのネタを何提案したかっていうと、
はい、
いや、わからないですよ。2000X年に、
はい、
そのタワーレコードが、うん、もうやめちゃうことも、
うんうん、
ちょっと覚悟せなあかんなっていうふうにちょっと危惧してるんですよね。
はい、ま
あ、
はい、
あの僕も実際その90年代に比べてやっぱり CD 買うあの枚数っていうのは実際減ってるっていうのはあるんですけども、はい、
あるある、
あのやっぱりタワーレコードってああやって店舗で、あの、うん、例えば渋谷なんかはねビル一棟全部 CD ショップっていうことで、うんうん、
はい、
やっぱり一定の売り上げがないと維持できないっていうのはあるんですよね。
そうですよね、
まあ企業ですから、うん、だからタワーレコードがその売り上げが低迷してもうやめますってなった時に、
うん、
じゃあどこで僕たちは
はい、
路頭に迷うよね。
そう、 CD を買うのはもちろんやけど、どこで僕たちはインストアライブに行けばいいのか、うん、音楽と出会えばいいのかっていうのを考えたら、うん、すごく恐ろしくなって。
恐ろしいよね。
まあ例えば一般の人で置き換えると、
はい、
なんかもうコンビニが世の中からなくなるぐらいの、
いやあれじゃない、ちょっと、うん、甲子園なくなるぐらいじゃない、
うん、ああそうやね、
うん、
甲子園やめますっていうい
やそうですね、もののショップはね、
うん、
本当に不安がありますよね。
そうですね、うんうん、だからーーなんか便利に便利になればなるほど、
うん、
ねえやっぱりこう失われていくものの寂しさっていうのは、
うん、
まあこれはどの世界でもあることなんですけども、
はい、僕例えばね全然別の趣味の話ですけど、
はい、
おもちゃとかフィギュアってね、
はいはいはい、はい、
まあ、プラモとか、
め
ちゃくちゃ集めてるんですけど、
はい、
ここにはねあまり不安感じてないんですよ。
はいはいはい、
未だに全然市場縮小してませんし、
はい、
あのガンプラなんかまだまだバンバン出てますしね。
すごいですね。
はい。未だに一年戦争のプラモデルが出るぐらいのもんで。
そうそうそう。あれですよ、はい、ガンプラってどんどん進化してますよね。
すざまじい進化を遂げてますね。
今もうあの色塗らなくても、
うん、
あの全部色がもう最初からついてるっていう ね。
接着剤もいりませんし。
え、接着剤もいらないです。
接着剤いらないです。全部パチンとはめて完全に固定できる。
うわすごい。うわ
この辺はね、まあ、はい、なんていうか、何の不安もなく、
はい、
むしろ心強いって感じなんですけど、こと CD はね、CD と本屋ですね。
あそう。
やっぱね、
本屋さんも
ね、デジタイズできる
媒
体って、
はい、
そ
っ
ちですよね。やっぱ辛いですよね。
結局その情報を買ってた系は、
うん、
全部デジタル化されていっちゃうんかなっていうのが
ですね、
不安ですね、
うんうん、そう本屋さんと CD 屋さんってなんか、
うん、
ね同じ運命というか
ちょっとね同じカテゴリーの
仲間っ
ぽいですよね、うん、そうそうそ
う、だから、タワレコに行って CD を買いましょうっていうのがまあ結論なんですよね。
いやほんまそうですね、
うん、
あの目当てがなくても、うん、タワレコに行きましょうって僕は言いたいですね。
なるほど。
何かの CD を買うその目的がなくても、
うん、
タワレコードに行けば、
うん、
あのそれこそもう2時間3時間
あの、はい、
足が痛くならない限りは視聴もできるし、
ね、楽しめますよね、うん
うん、はい、
ね、じゃあまあ今回の結論はみんなタワーレコード行こうぜと、
はい、そうですね、
はい、はい、
僕はもうタワレコの最後の、まあ、エールなんですけど、
はい、
僕はあの、まあ、今の会社、
うん、
いつまでいるか分かんないですけど、まあ、定年まで勤め上げたとして、
はいはい、はい、
その後あの必ずタワレコをもう一回あの受けますんで、
はい、
すごい
あのバイトリーダーになるのが夢です。
あいいな、
はい、
あシルバーシルバー人材タワレコ
もうシルバー枠で
シルバー枠、いやでもそれいい案ですね、
いいっしょ、うん、
いやシルバー枠って絶対いいですよね、
うん、僕らの世代多いから、
うん、
受け入れられる可能性高いですよね、
そうそうそう、
あるでし
ょ、お客さんもいるし、
うん、ずっと店先でね、なんかのレビュー書きながら座ってるんですよ、
それいい、
それいいですね、
よろず相談に乗りますよみたいな、
そうあのこんな音楽探してるんですけど、うん、それならこれがいいですよみたいな、
なるほど、あのあれ何でしたっけ、うん、あのワイン
コンシェルジュ、
コンシェルジュとか、あとはなんだ、はい、あの、はい、僕ね前あの若い時ですけど、これタワレコじゃなくて、
はい、
ウェイブっていう当時梅田のロフトにあった CD 屋さんなんですよ、
ありましたありました、はい、
僕あの CD ファーって見てたんですよ、
はい、
で当時あのニルバーナが全盛でね、
はいはいはい、
あのカート・コバーンがなんか CD のシングルみたいなの出してたのを見つけて、
はい、
あこれ何だろう見たことないなと思って、
はい、
そしたらなんかカート・コバーンがなんかあの詩の朗読をしてる CD らしいんですよ、
おお、
うん、
はいはい、はい、
であれこれなんか見たことないから買おうかなと思ったら後ろから、店員さんが来て、
はい、
お客さんそれ買わなくていいっすよって
まさかの店員やのに買わなくていい、
そうそれやめたらいいですよ
普通キンクですよね、
そんな店員になりたいなって
最高ですねそれ
はい、それが僕のタワレコのエールでございます、
はい、
おかしゃがちょっとなんか、
はい、
告知があるのか、
あの告知いいですか、あの、まあ、前回の放送でもずっと喋ってたんですけども、まず一つは、はい、あのコロコロボンボンズがCD のパピーのリリースツアーのファイナルを3月の25日にアメリカ村のほかげで行いますということと、はい、ですね、まだ休みが確定してないんですが月曜日なんですけども、一応、うん、あのなんとか休みを取って、日帰りで遠征する予定でございます
日帰り、はい、
夜行列車で帰ろうと思います
、夜行列車、は
い、夜行列車でいいやつあるんですよ、うん、あとですね、前回の放送でちょっとあのリポートさせていただいた EQ リーグ、
うん、ゲームのね、
これがですね、
芸能人の大会ね、
はい、芸能人の女子エンタメ e スポーツクイーンなんですけども、うん、ちょうど今日の収録日の前日ですね、昨日なんですけども、はい、ファーストシーズンのデイ2と2戦目が行われまして、
おい、
藤崎桃恵さんの所属するチームのブルーウィーズがですね、はい、開幕から負けなしの、通算6勝を挙げてですねぶっちぎりの、勝利を挙げたということを、はい、報告させてもらいます、
はい、ニッチなニュースやな、
超ニッチですね、誰が聞くんやっていう話 で、実はですね、
そうそうそう、おめでとうございます、
これ言うの忘れてました、あのこれもう耳寄り情報なんですけども、実はですね、昨日のその、はい、3時間今日あったんですけども、そのゲームのイベント自体が、はい、これがですね、まるまるですね、実はあの昨日 YouTube ライブで配信があったんですよ、
うんうん、
で、あの EQ リーグの方、公式のですね、うん、あの YouTube アカウントがあって、そこで昨日生放送生配信をやってたんですけども、うん、これのアーカイブがですね実は残ってまして、はい、はい、で、うんうん、なんか気持ち悪いおっさんが熱く語ってたその EQ リーグっていうのはどんなもんやと
あ、なるほど、見られると、
はい、少しでも、うん、関心のある方はですね、まあ3時間今日あるんで、ちょっと早送りしながら見ていただけたらと思うんですけども、
なるほど、
何時間の動画なんですか？
3時間の動画です、
すごい、
それが見れるようになって
ます、あれですよね、藤崎さんが動いて喋ってるところ、はい、これ見たら見れるよと、
見れます
いうことですよね、
は
い、
あんまり
ボンバーマン、
あんまり、ですね、藤崎さんはボンバーマンに出場されました、ただですねちょっと対戦前にマイクパフォーマンスみたいなアピールみたいなのあるんですけども、はい、あんまり今回ちょっと藤崎さんは おしゃべりにはなられてないんですけども、はい、あの動く藤崎桃江さんを見ることができます、うんうんうん。で、前回の放送でも言ってたそのイジリー岡田さんの名司会ぶり、
はいはい、はいはいはい、
これがもうバッチリ見ることができますんで、うん、次回は3月16日と4月13日です。
岡田さんは全通すると、は
い、全通を頑張ろうと思います。
すごいな。
はい、
先ほどこの話岡ちゃんに伺ってたので、
はい、
早速 EQ リーグ公式チャンネルを
はい、
登録いたしました。
あ、ありがとうございます。
でね、まあこれは逆効果の情報かもしれないんですけど、
はいはい、
僕が登録した段階で406人目でございます。これは皆さんぜひちょっとね、
そうですね。
せっかく
登録は無料ですので、
ね、はい、ちょっと僕はこれ藤崎さんは必ず刮目しようと思っておりますので、
なるほど、よろしくお願いいたします。
ただ、はい、で見れるのいいよね。これだって行くの3000円かかるでしょ。そうそうそう、
行ったら、ね、結構取られて物販でいろいろ買ったのに結構な
自分が金払う。
勝手に釣られてるだけ。はい、YouTube の配信では物販はありませんので、はい。